聖書はマタイによる福音書第6章の12節をお読みいたします。新約聖書の9ページになります。新約聖書9ページ、マタイによる福音書第6章の12節をお読みいたします。マタイによる福音書第6章の12節、私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。以上です。あのお茶 の, あのペットボトルに、確か、多いお茶のだったと思いますけども、俳句がですねいろいろ書いてありまして、まあ、あの大人から中高生から小学生、まあ、いろいろな俳句があって、結構あれ見るの大好きで、見ておりまして、まあ、ある時ですね、会議の時に配られたお茶の目の前に、新俳句大賞高校生の部の大賞っていうのがありまして、何が大賞に選ばれたのかなと思って読んでみましたら、この句でした。母さんがいるからずっと鬼は打ちって。へーって、母さんがいるからずっと鬼は打ちっていう、まあ、女の子のですね、高校生の女子生徒のですね、句だったんですけど、何回も見ましたけども、鬼は外ではなくて、鬼は打ちって書いてある。まあ、どっちも怖いんですけどですね、お母さんがいるから、鬼がそこにいつもいるっていうのはどういう家なんだろうかなとかですね、思いながらですねそれを見てみました。多分お母さんがいつもガミガミってうるさくてですね、お母さんそのものが鬼に見えるという、そういう句なのかなとかですね、まあ、それではあんまり悲しいなというふうにですね思っていますが、でもちょっと考えると、なんでお母さんもガミガミ言ってるかというと、子供のことを思って言ってるんだろうなって。でも子供にとってはそれが鬼に感じるっていう、なんかですね、二人ともですね、あの愛情があるにもかかわらずですね、何かどっかに齟齬があるんだろうなと思いながらですね、それを見てみましたですね。鬼が外っていうのであればですね、お母さんの愛がそこに満ち溢れて、そんな鬼とかサタンとか入ってこないっていう句に見えますけども、鬼が内っていうのはどうなんだろうなって、誰がこれは悔い改めるべきなんだろうかなと思いながらですね、見ておりました。まあ、イエス様はですね、弟子たちにですね、祈ることをですね、教えられて、そしてまあこれは弟子たちがですね、祈ることを教えてくださいということから始まったですね。まあ、それでですね、イエス様が主の祈りというのをですね、まあ教えられましたですね。まあ、この主の祈りっていうのはですね、イエス様が私たちに教えてくださった唯一のですね、お祈りですから、古い時代から、まあ、信者の集いの中で多分祈られてきたんでしょう。まあ、現在もですね、主の祈りっていうのは必ず礼拝の中でですね、祈られる祈りになっています。まあ、世界中のどこかでですね、毎日ですね、祈られているのがこの主の祈りだというふうに思いますし、またですね、このコロナ禍にあってですね、ローマ法王がですね、呼びかけたのも、みんなで同じ時間に主の祈りを祈りましょうっていう、まあその主の祈りというのはやっぱりですね、いろんな状況の中にあってもですね、イエス様が教えてくださった祈りだから共に祈ろうという、まあ、そういう一つにするというですね、心を一つにするという力があるんだろうなと思います。まあ、このですね、主の祈りの中でですね、私たちはですね、私たちの教会ではですね、祈らないっていうか、部分がある、祈らないっていうかですね、言葉が違う部分があるんですね。それは何かっていうと、今日読みました、私たちの負い目を許してください、私たちも自分の負い目のある人を許しましたようにっていう、まあ、これですね、あの許しましたからっていうですね、まあ、最初にですね、私たちのですね、負い目を許しましたから許してくださいというふうに最近の翻訳ではなっております。なので、許してないのに許しましたからっていうには色狙いっていうような人たちがですね、たくさんおられて、まあ、でその祈りがですね、まだ変わられてないのかなというのも思います。私たちがまず許しましたようにという、まあ、私たちの方から先に許したからという、まあ、そのことをですね、実はイエス様はですね、この祈りの中に本当はそう言っておられる。でもやっぱりそれは人間としてですね、許してないのに許せないってことで、許しましたようにっていうふうに訳されていくのかなと、なんか不思議なことをですね思っております。まあ、しかし重要なことは、まず自分がですね、負い目のある人を許すという、まあ、そこからですね、実は始まるのではないかなというふうに思うのです。 私たちはですね、小さい時からですね、日本人もそうでしょうけど、どういうふうに人々との接し方で教えられるかっていうと、人に迷惑をかけてはいけませんというふうに多分教わるんですね。これ大切なことだと思います。人に迷惑をかけてはいけませんという、でもちょっと考えると、迷惑かけなければ何をしたっていいだろうという話にもなっていくんだと思います。人に迷惑をかけていけませんですね。でもそれで本当にいいのかなと聖書的に読むとですね、人に迷惑をかけないっていうのが正しいかっていうと、そうではないんだろうなって、聖書的に読むんだったらどういうふうに教えなきゃいけないかっていうと、まずあなたは人に迷惑をかけている存在だっていう、罪人であるということをこうですね、教えるのが聖書かなと思います。多分そちらの方から考えた方がより良い人間関係を作っていけるんじゃないかな。私たちはすでに存在自体でですね、人に迷惑をかけている存在だ。だから謙虚に謙遜に平下って生きていく。それが愛し合うことの中心にあるということではないかなと思います。相手を受け入れるっていうことも、人を迷惑をかけないという生き方ではなく、迷惑をかけているんだというところに立てばですね、人を受け入れることもできるんじゃないかなと思います。そういう意味ではですね、イエス様が教えてくださった一つ一つの御言葉も、自分たちの方から解釈するのではなくして、本当に原点に立ち返って、イエス様は一体何を言われたのかというふうにですね、私たちは考えなきゃいけないかなというふうに思うのです。このコロナ禍にあってですね、人に迷惑をかけないためにっていうことがよく言われますけども、いや、すでにですね、お互いに迷惑をかけてるんだという、そういうところからですね、じゃあ何をしなければいけないかということを考えなきゃいけないかなと思います。イエス様は、私たちも自分の負い目のある人を許しましたようにと祈りなさいというふうにおっしゃっています。まず自分からだと言われるのです。その祈りに立って、自分の言葉とか行いとか、そういうものをですね、振り返るような一日だってほしいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様はまず人々の負い目を許し、そして自分も許されるということを教えてくださいました。どうか私たちがまず人々のことを許し、また人々を受け入れ、そして私たちと共に生きていくことができる人生を歩むことができるようにしてください。今日も広島教会、そして呉教会に住む信者求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。病のところにある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添ってくださって、癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。